オーディブルでお届けします。
ことのはブック。
1、鎌倉円覚寺の境内に入ってからも菊次は茶会へ行こうか行くまいかと迷っていた。時間には遅れていた。円覚寺の奥の茶室で栗本千佳子の会があるたびに菊次は案内を受けていたが、父の死後一度も来たことはなかった。亡父への義理の案内に過ぎまいと見捨てていた。ところが今度の案内状には弟子の一人の令状を見てほしいと書き添えてあった。これを読んだ時に菊次は千佳子のあざを思い出した。菊次が8つか9つの頃だったろうか。父に連れられて千佳子の家に行くと、千佳子は茶の間で胸をはだけてあざの毛を小さいハサミで切っていた。あざは左のちぶさに半分かかって水落ちの方に広がっていた。手のひらほどの大きさである。その黒紫のあざに毛が生えるらしく、千佳子はその毛をハサミで摘んでいたのだった。
あら、坊ちゃんとご一緒でしたの。
千佳子は驚いた風で襟を合わせようとしたが、慌てて隠すのはなお具合悪いのか、少し膝を回してから襟をゆっくり帯に差し込んだ。父に驚いたのでなく、菊次を見て驚いたようである。女中が玄関へ出て取り継いだから、千佳子は菊次の父が来たとは知っていたはずだ。父は茶の前は入らなかった。隣の間に座った。座敷で稽古場になっている。父は床の掛け物を見ながら、一服いただこうかとぼんやり言った。
はい、
そう答えたが、千佳子もすぐには立ってこなかった。千佳子の膝の新聞紙に男のひげのような毛が落ちているのも菊次は見てしまっていた。真昼なのに天井裏でネズミが騒いでいた。縁近くに桃の花が咲いていた。炉のそばに座ってからも千佳子は少しぼんやり茶を立てた。それから10日ばかりのちに菊次は、母がさも驚いた秘密を明かすように、千佳子は胸にあざがあるために結婚しないのだと父に話しているのを聞いた。母は父が知らないと思っている。母は千佳子に同情したらしく、痛ましいという顔をしている。と父は半ば驚いたような相槌を打っていたが、しかし亭主になら見られたって構わんじゃないか。承知の上でもらってくれれば。
私もそうは言ってあげたのよ。でも女の身としてはね、私は胸に大きいあざがありますとは言い出せませんわ。
もう若い娘でもあるまいし。
やっぱり言いにくいわね。これが男だったら結婚してから分かっても笑って済ませるかもしれないけれど。
それでお前にそのあざを見せたの？
まさか、バカなことおっしゃるわね。
話だけか。
今日お稽古に来た時にね、いろんな話が出て、つい打ち明ける気になったのね。
父は黙っていた。
結婚したとしても男の人はどうでしょう。
嫌だし気持ちは悪いだろう。しかしまあ、そんな秘密も楽しみになって魅惑でないとは限らないね。引け目があるためにいいところが出るかもしれないし、実際は大した故障じゃないね。
私も故障にはならないって慰めたのよ。でもあざがお乳にかかってるんですって。
ふーん。
子供ができた時にお乳を飲ませることを考えると、それが一番つらいらしいの。ご主人にはいいとしても、赤ん坊のためにね。
あざで乳が出ないというのか？
そうじゃなく、お乳を飲ませる赤ん坊に見られるのがつらいというのよ。私もそこまでは気がつかなかったけれど、当人になってみるといろいろ考えるもんですね。赤ちゃんが生まれた日から吸いつく、目が見え始めた日から見る、母親のお乳に醜いあざがあるわけでしょう。この世の第一印象、母の第一印象が乳房の醜いあざで、深刻にその子の一生につきまとうでしょう。
しかしそれも思い過ごしの苦労だね。
そういえば、ミルクで育てたっていいわけですし、乳母だって。
あざがあったって、乳が出ればいいようなものだ。
でもそうはいきません。私、それを聞いて涙が出ましたわ。なるほどと思いましたわ。うちの菊次にだって、あざのあるお乳は飲ませたくありませんもの。
そうだね。
菊次は、しらっぱくれている父に義憤を感じた。菊次も近子のあざを見たのに、その菊次を無視する父にも憎悪を感じた。今しかし、それから20年近く後の菊次は、あの時は父も困惑していたのだろうと苦笑を感じないでもない。またしかし、菊次が10歳を越した頃、あの時の母の話はよく思い出されて、あざのある乳を飲んだ腹違いの弟か妹ができたらと不安に怯えたものであった。よそに兄弟の生まれることが恐ろしいばかりでなく、そういう子供そのものが恐ろしかった。あの大きいあざに毛の生えた乳を飲んだ子は、何か悪魔の恐ろしさを持っていそうに、菊次には思われてならなかった。幸い、近子は子供を産まなかったようである。邪推をすると、父が産ませなかったのかもしれないし、母の涙を流させたあざと赤ん坊とのことも、産みたがらせぬために父から近子に吹き込んだ口実だったのかもしれないが、とにかく父の生前にも死後にも近子の子供は現れなかった。父と一緒の菊次にあざを見つけられて間もなく、近子が菊次の母に打ち明けに来たのは、菊次から母に喋られる前にと先手を打ったつもりだったのだろう。ずっと近子は結婚もしなかったし、やはりあのあざが生涯を支配したのであろうか。しかし、菊次にもあのあざの印象は消えないから、どこかで彼の運命と関わりがついてこないとは言えない。茶会にかこつけて礼状を見せたいと近子が言ってきた時も、あのあざが菊次の目に浮かんで、その近子の紹介だから、毛ほどのシミもない玉の肌の礼状だろうかと、ふと菊次は思ったりした。父は近子の胸のあざを時折指でつまんでみたりすることはなかっただろうか。父はあのあざに噛みついたことだってあるかもしれない。菊次はそんな妄想もした。今も寺山の小鳥のさえずりの中を歩きながら、そんな妄想が頭をかすめた。しかし、菊次にあざを見られてから2、3年後には、近子はなんだか男性化して、今ではもう完全な中性になっている。今日の茶席でもシャキシャキ振る舞っているだろうが、あのあざのある乳房もしなびてきたかもしれない。そう気づいて菊次がほっと笑いかかったとき、令嬢が二人後ろから急いできた。菊次は道を譲るように立ち止まって、栗本さんのお茶席はこの道の奥でしょうか？と尋ねてみた。 はあ。
二人の令嬢は同時に答えた。聞かなくても分かっていることだし、令嬢の着物で茶室へ行く道と知れているのだが、菊次は自分をはっきり茶会へ行かせるために行ったのだった。 桃色のちりめんに白の千羽鶴の風呂敷を持った霊嬢は美しかった。二、二人の霊嬢が茶室へ入る前に足袋を履き替えているとき、菊次も来た。霊嬢の後ろから中を覗いてみると、八畳らしいが膝を押し合うほどに並んでいた。華やかな着物の人ばかりのようだった。千佳子が目ざとく菊次を見つけて、あっというふうに立ってきた。まあ、さあどうぞ、珍客。よくいらしてくださいましたわね。そちらからお上がりになって構いませんから。と、床に近い方の障子を指さした。中の女たちが一斉に振り向いた気配で、菊次は赤くなりながら、ご婦人ばかりですか。そう、男の方もいらしてましたが、お帰りになって、あなたがこう一点。こうじゃない。菊次さんはこうの資格がありますよ。大丈夫。菊次はちょっと手を振って、向こうの入り口から回ると知らせた。ここまで履いてきた足袋を千羽鶴の風呂敷に包みながら、霊嬢は菊次を先に通そうと行儀よく立っていた。菊次は隣の間に上がった。菓子箱だとか、運んできた茶器の箱だとか、客の荷物だとかが少し散らかして置かれ、奥の水屋で女中が洗い物をしていた。千佳子が入ってくると、菊次の前へ膝を落とすように座って、いかが？いいお嬢さんでしょう。千羽鶴の風呂敷の人ですか？風呂敷？風呂敷なんか知らない。今そこに立ってた綺麗な方のお嬢さんですよ。稲村さんのお嬢さん。菊次は曖昧にうなずいた。風呂敷なんて変なものに目をつけて、油断がならないわ。一緒にいらしたのかと思って、手回しのいいのに驚いたところ。何を言ってる？来る道からあってご縁があるわけね。稲村さんはお父さんもご存知でしたし。そうですか。横浜のキート賞だったお家。お嬢さんには今日のこと言ってありませんからね。そのおつもりでよくご覧なさい。近くの声が小さくないので、襖人への茶席へ聞こえはしないかと菊次が並行していると、千佳子がふっと顔を寄せてきて、しかしちょっと困ったことがあるんですよ、と声を低めた。太田の奥さんがね、来ちゃったんですよ。お嬢さんも一緒にね。そして菊次の顔色をうかがいながら、今日はお呼びしたわけじゃなかったんだけれど、でもこういう席は通りがかりのどなたがいらしてもいいことになってますし、さっきはアメリカ人が二組寄っていったくらいですからね。ごめんなさい。太田さんが聞きつけていらっしゃる分には仕方がない。だけど、菊次さんのことは無論ご存じありません。僕も今日のことは。見合いをするつもりなどはないと菊次は言おうとしたが、口に出なかった。喉がこわばるようだ。具合の悪いのは奥さんの方で、菊次さんは平気な顔でいらっしゃればいいわ。菊次は近子のこの言い方も勘に触った。栗本近子と父との交渉は軽くて短かったらしい。父の死ぬまで近子は便利な女として家に出入りを続けていた。茶会の時ばかりでなく、ただの客の時も台所へ来て働くという風だった。男性化してしまって、母が今更嫉妬するなど、苦笑すべき滑稽なことのようだった。父が千佳子のあざを見ていると、後には母も気づいたに違いないが、その時はもう風の過ぎた後で、千佳子はサバサバ忘れた顔をして母の後ろに立っていた。菊次も、いつとなく千佳子を軽く扱って、わがままをぶっつけているうちに、幼い頃の息苦しい嫌悪は薄らいだようだった。千佳子が男性化したのも、菊次の家の重宝な働き者になったのも、
チカ子らしい生存の方法だったかもしれない。菊次の家を頼りに、チカ子は茶の師匠としてささやかな成功をした。チカ子はただ一つ、菊次の父との儚い交わりだけで自分の女を抑え込めてしまったのだろうと、父の死後、菊次は思うと、淡い同情さえ湧いた。母がチカ子にあまり敵意を抱かなかったのは、一方に太田夫人の問題で牽制されたからでもあった。茶の仲間だった太田が死んでから、菊次の父は茶道具の処分を引き受けて未亡人と近づいた。そのことをいち早く母に中心したのはチカ子だった。無論チカ子は母の味方になって働いた。働きすぎるほどだった。チカ子は父の後をつけ回したり、未亡人の家へたびたび怖い剣に出向いたり、彼女自身の地底の嫉妬が噴火したかのようであった。内気な母は、チカ子の煙を立てるようなおせっかいに、むしろ気を飲まれた形で外聞を悪がった。菊次のいる前でも、チカ子は母に太田夫人のことを罵った。母が嫌がると、菊次にも聞かせておけばよいと言った。この前行った時も、私が散々言ってやったのを子供が立ち聞きしてたんですね。隣の部屋で不意にすずり泣きが聞こえるじゃありませんか。女のお子さん?と母は眉を曇らせた。そうです。12になるとか言いました。太田の奥さんってのは少し足りないんですね。叱るかと思ったら自分がわざわざ立って行って子供を抱いてきて膝に抱きすがらせて私の前に座るんですからね。子役と一緒に泣いてみせるんでしょう。お子さんがかわいそうじゃないの。ですから子供も攻め道具に使ってやりましょうよ。子供はお母さんのことをちゃんとみんな知ってるんですからね。丸顔のかわいい子なんですけれど。と言いながら、近くは菊次を見て、うちの菊次さんもお父様に何とかおっしゃればいいんですよ。あまり毒をまかないでちょうだい。と母はさすがにたしなめた。奥様が毒をお腹に飲んでらっしゃるからいけませんのよ。人思いに吐き出せばいいのよ。奥様はこんなにお痩せになったのに、向こうはつやつや太ってるんですからね。足りないせいでしょうけれど、しおらしそうに泣きさえすればいいと思って。第一お宅の旦那様をお迎えする座敷に、亡くなったご主人の写真を礼々しく飾ったままですよ。旦那様もよく黙ってらっしゃると思いますよ。そんなふうに言われていた夫人が、菊次の父の死後、近子の茶会に娘まで連れてきている。菊次は冷たいものに打たれた。近子の言う通り、今日は招いたのではなかったにしろ、近子と太田夫人とは、父の死後交際していたのかと、菊次は思いがけなかった。娘まで近子に茶を習わせているのかもしれない。お嫌でしたら、太田さんに先へ帰っていただきましょうか。と、近子は菊次の目を見た。僕は構わない。向こうで帰られるならどうぞ。そんな気働きのある人なら、お父様もお母様もご苦労はなかったんですよ。しかし、お嬢さんが一緒でしょ。菊次は未亡人の令状を見たことがない。太田夫人と同席で千羽鶴の風呂敷の令状に会うのは悪いと菊次は思った。また太田の令状にここで初めて会うのはなお嫌だった。しかし耳元に絡みつくような近子の声が菊次の神経に触って、とにかく僕の来たことは分かってるんでしょう。逃げ隠れもできんさ。と立ち上がった。床に近い方から茶室に入った。入ったところの上座に座った。近子が後を追ってきて、三谷さん、 三谷さんのご子息です、と桐工場に菊次を紹介した。それにつれてもう一度菊次は挨拶をし直して顔を上げると、令嬢たちがはっきり見えた。菊次は少し上がっていたらしい。着物の華やかな色彩が目にあふれて、はじめ一人一人の見分けはつかなかったのだ。それがはっきりしてみると、菊次は太田夫人とまともに向き合っていることに気がついた。まあ、と夫人は言った。一座の皆に聞き取れた、ひどく素直で懐かしげな声だった。ご無沙汰いたしまして、お久しぶりでございますわ、と夫人は続けた。そして、隣の霊場のたもとの端を、早く挨拶しなさいというふうに軽く引っ張った。霊場は困惑したらしく、赤くなって頭を下げた。菊次は実に意外だった。夫人の態度には、微塵の敵意も悪意も見えない。いかにも懐かしげである。菊次との思いがけない出会いが、はっと嬉しかったらしい。漫座の中で自分がどんな立場かも、夫人は忘れたとしか見えない。霊嬢は、じっとうなだれたままである。それに気がつくと、夫人の方も染まってきたが、菊次のそばへ寄ってきたそうな、物言いたげな目で菊次を見ていて、やはり、お茶はなさってらっしゃいますの？いや、僕は一行。そうでございますか。でも血を引いてらっしゃいますから。夫人は胸いっぱいになってくるらしく、目の色が濡れた。菊次は父の告別式の時以来、太田の未亡人を見ていない。その4年前とほとんど変わらぬようである。色の白い長めな首と、それに不似合いな丸い肩も同じで、年より若い体つきである。目の割に鼻と口が小さい。小さい鼻はよく見ると格好がよくて、微笑ましくなる。物を言うときに、どうかすると受け口に見える。霊嬢も長めな首と丸い肩とを母親から受け継いでいた。口は母親より大きく固く閉じていた。娘の口に比べて母の唇の小さいのは何かおかしいようだった。母親より黒目がちの霊嬢の目は悲しげだった。近子が炉の炭を覗いてみてから、稲村さんいかが？三谷さんに一服差し上げてくださいませ。あなたお手前まだでしょう。はい、と千羽鶴の風呂敷の霊嬢が立っていった。この霊嬢が太田夫人の横に座っているのを菊次は知っていた。しかし菊次は太田夫人と太田霊嬢を見てから稲村霊嬢に目を向けることを避けていたのだった。近子は稲村霊嬢に手前をさせて菊次に見せようというのだろう。霊嬢は釜の前から近くを振り向いて、お茶碗は、そうですね、その織部がよろしいでしょう、と近子が言った。三谷さんのお父様がご愛用のお茶碗で、私がお父様にいただいたものですから。霊嬢が前に置いた茶碗は菊次も見覚えがあった。父が使っていたに違いないが、父が太田未亡人から譲り受けた茶碗である。亡夫の遺愛品が菊次の父から近子の手に渡り、この席にこうして出ていることを、太田夫人はどんな気持ちで見ているのだろうか。菊次は近子の無神経に驚いた。無神経といえば、太田夫人も随分無神経だと思えぬことはない。中年の女の過去が燃やつく前で清潔に茶を立てる霊嬢を菊次は美しく感じた。3。
千羽鶴の風呂敷の霊状を菊次に見せようという千佳子の目論みをその人は知らないのだろう。物おじするところなく霊状は手前をした。自分で菊次の前へ運んできてくれた。菊次は茶を飲んでから茶碗をちょっと眺めた。黒織部の茶碗で正面の白薬のところにやはり黒でさわらびが描いてあった。お見覚えがおありでしょうと向こうから千佳子が言った。さあ、菊次は曖昧に言って茶碗を下に置いた。そのわらびの目に山里の感じがよく出ておりますね。春先にいいお茶碗でお父様もお使いになりました。今頃持ち出すのは少し時効遅れですけれど、ちょうど菊次さんに差し上げるのには。いや、うちの父がしばらく持ったことなんかこの茶碗にとっては問題じゃありませんよ。だって利休の桃山時代から伝世の茶碗でしょ。何百年もの間大勢の茶人が大事に伝えてきたんだから、うちの父なんかと菊次は言って、この茶碗の因縁を忘れようとした。太田から太田未亡人へ、未亡人から菊次の父へ、父から千佳子へ、そうして太田と菊次の父との男二人は死に、女二人はここにいる。これだけでも奇怪な運命の茶碗だった。その古い茶碗をここでまた太田の未亡人や霊嬢も、千佳子も、稲村の霊嬢も、他の霊嬢たちも、唇に当てたり、手で撫でさすったりしたのだった。そのお茶碗で私も一服いただきたいわ。さっきは別のお茶碗でしたから。と、太田夫人が少し出し抜けに言った。菊次はまた驚いた。おめでたいのか恥知らずなのか。じっと下向いている太田の霊状が菊次は気の毒で見ていられなかった。太田夫人のために稲村霊状がまた手前をした。一座の目はその方に注がれたが、この霊状はおそらく黒織部の茶碗の因縁も知らないのだろう。習った型通りに所作をしている。癖がなく素直な手前である。姿勢の正しい胸から膝に気品が見える。若葉の影が霊場の後ろの障子に映って、華やかな振袖の肩やたもとに柔らかい反射があるように思える。髪も光っているようだ。茶室としては無論明るすぎるのだが、それが霊場の若さを輝かさせた。娘らしい赤い服さも甘い感じではなく、みずみずしい感じだった。霊嬢の手が赤い花を咲かせているようだった。霊嬢の周りに白く小さい千羽鶴が立ち舞っていそうに思えた。太田未亡人は織部の茶碗を手のひらに入れて、この黒に青いお茶は、春の緑が燃え出たようでございますね。と言ったが、亡夫の所持であったとはさすがに口に出さなかった。その後で形だけのお道具拝見があった。霊嬢たちは道具のことなど詳しくないので、大体近くの説明を聞いているだけだった。水差しも茶杓も前に菊次の父のものだったが、近くも菊次も黙っていた。霊嬢たちが立って帰るのを見ながら菊次は座っていると、太田夫人が近づいてきた。先ほどから失礼いたしました。お腹立ちでしょうと思いますけれど、私はお目にかかりますとお懐かしさが先に立って。
はあ、
ずいぶんご立派におなりなさいまして。夫人の目には涙でも浮かびそうであった。そうそう、お母様も。
お葬式に伺わなければと思いながら、よう参りませんでした。菊次は嫌な顔をした。お父様にお母様も続けて、お寂しゅうございますね。
はあ。
まだお帰りになりませんの？
はあ、ちょっと。
いつかいろいろお話を聞いていただきたいと思いますけれど。
隣室から近くが呼んだ。
菊次さん。
太田夫人は心残りのように立ち上がった。令嬢は庭に出て待っていた。母親と一緒に菊次に頭を下げていった。令嬢は何か訴えるような音色だった。隣室では千佳子が近しい弟子二三人と女中等相手に後片付けをしていた。太田の奥さんが何を言ったんですの？
別に、何でもない。
あの人は用心なさいよ。しおらしそうに見せて、いつも自分には罪がないという顔をして、何を考えてるかわからないところがあるから。
しかし、あんたの茶会にはよく来るんでしょ？いつ頃から。
と、菊次はいくらか皮肉に言った。ここの毒気を逃れるように表へ出た。千佳子がついてきて、
いかがでした？いいお嬢さんでしょう。
いいお嬢さんですね。しかし、あんたや太田さんや父の亡霊のうろつかないところであったら、なおよかったでしょうね。
そんなことに神経を使ってらっしゃるの？太田の奥さんなんて、あのお嬢さんに何の関係もありませんよ。
僕はお嬢さんに悪いと思っただけですよ。
どうして悪いんでしょう。
太田の奥さんの来ていたことがお気に障ったのならお詫びしますが、今日は呼んだわけじゃありません。稲村のお嬢さんのことは別にお考えになって。
しかし、今日はこれで失礼します。
と菊次は立ち止まった。話しながら歩いていては、千佳子が離れそうもなかった。菊次は一人になると、目の前の山裾にツツジのつぼみを持っているのが見えた。深い呼吸をした。千佳子の手紙に誘われてきた自己嫌悪は感じたが、千羽鶴の風呂敷の霊場の印象は鮮明だった。銅座に父の女を二人見たことがそれほど鬱陶しく残らないのも、あの霊場のせいかもしれなかった。しかし、二人の女が現に生きて父を語ったのを思い、一方で母が死んでいるのを思うと、菊次は何か憤りも湧いてきた。千佳子の胸の醜いあざが目に浮かんだりした。夕風が若葉を伝わってくるのに、菊次は帽子を脱ぎながらゆっくり歩いた。山門の陰に太田夫人の立っているのが遠くから見えた。とっさに菊次は道を避けようとして辺りを見回した。左右の小山に登ったら山門のところを通らずに済みそうであった。しかし菊次は山門の方へ歩いていった。少し頬がこわばっているようだった。未亡人が菊次を見つけて逆に近寄ってきた。頬を染めていた。もう一度お会いしたくなってお待ちしてましたの。厚かましい女だとお思いでしょうけれど、あのままでは私は何としても。それにお別れしたら、またいつお目にかかれるかわかりませんもの。
お嬢さんはどうなさったんですか？
ふみ子は先に帰りましたの。お友達と一緒ですから。
それでお嬢さんは、お母様が私をお待ちになっていることをご存知なんですか？
と菊次は言った。
はあ、と夫人は答えて、菊次の顔を見た。
それじゃ、お嬢さんが嫌がってらしたんじゃありませんか？
さっきも茶席で、お嬢さんは私に会いたくないらしくて、お気の毒でしたもの。
露骨にも聞こえ、婉曲にも聞こえるように菊次は言ったのだが、
夫人は素直に、
あの子はお目にかかるのがきっとつらかったんでしょう。
私の父はお嬢さんをずいぶん苦しめたんでしょうから。
太田夫人のことで自分が苦しめられたようにと菊次は言うつもりだった。
そうじゃございませんのよ。文子はずいぶんお父様に可愛がっていただきましたのよ。そんなお話もいつかゆっくり聞いていただきたいと思いますけれど、あの子も初めのうちはお父様に優しくしていただいても少しも懐きませんでしたの。ところが戦争の終わり頃、空襲がひどくなりましてから、何を感じましたか、まるで態度が変わりましたの。お父様にもあの子なりに尽くすようになりましたの。尽くすと言っても娘のことですから、鳥や魚をお父様に差し上げたくて買い出しに行くというようなことですけれど、ずいぶん危ない目にもあって一生懸命でしたの。空襲の中を遠くからお米も運びましたし、急によくされるのでお父様も驚いてらっしゃいました。私も娘の変わりようを見ますと、何か切ないようにいじらしくて、またなお自分が責められるようにつらくて。菊次は母や自分も太田の令嬢の恩恵を受けたのかと初めて思い当たった。あの頃父が時折意外な土産を持って帰ったりしたのは、太田の令嬢の買い出しだったのか。どうして娘が急に変わったのか、私にはよくわかりませんけれど、毎日もういつ死ぬか知れないと思ったからかもしれませんわ。きっと私がかわいそうになったんでしょう。ずいぶん必死になってお父様にも尽くしていましたわ。
あの敗戦の中で菊次の父との愛に必死ですがりついている母を、令嬢ははっきり見たのであろう。日々の現実が激しいので、自分の亡夫という過去を離れて母の現実を見たのであろう。
先ほど文子の指輪にお気づきになって。
いいえ、
お父様にいただいたんですのよ。お父様はいらしていても、警報が出るとお宅へお帰りになりますでしょう。そうすると文子がお送りしていくって聞かないんですの。途中お一人でどんなことがあるかもしれないって。送って行って帰ってこない時がありましたから、お宅に泊めていただいてるのならいいけれど、途中で二人で死んでるのじゃないかと思いましてね。朝になって戻りましたから聞いてみますと、お宅の御門まで行って、その帰りにどこかの防空壕で夜明かししたんですって。その次お父様がいらした時、ふみちゃん、この間はありがとうって指輪をいただきましたの。その指輪をあなたに見られることもあの子にすれば恥ずかしいんでしょう。
菊次は聞きながら剣を催した。菊次が当然同情を寄せると思っているらしいのも機会だった。しかし、夫人をはっきり憎悪したり警戒したりするほどの気持ちは起きなかった。何か温かく油断させるものが夫人にはあった。令嬢が必死になったのも、母親を見るに見かねてのことかもしれなかった。夫人は、令嬢の話をして、実は自分の愛情を語っているように菊次には受け取れた。夫人は何か胸いっぱい訴えたいのだろうが、その相手として、極端に言えば、菊次の父と菊次のけじめがよくつかないかのようであった。ひどく懐かしげで、父に話しているつもりで菊次に話しているかのようであった。前に菊次が母と共に太田未亡人に持っていた敵意は、消え去らないまでもよほど張り合いが抜けた。うっかりしていると、この女に愛されていた父を自分のうちに感じそうでさえあった。
この女と古くから親しいという錯覚に誘い込まれそうであった。父が千子とはすぐ別れて、この女とは死ぬまで続いたのもわかるが、千子は太田夫人を馬鹿にしているに違いないと菊次には思えた。菊次も少し残忍な心が兆して、気楽に夫人を痛めつけられそうな誘惑も感じた。栗本の茶会にはよくお出になるんですか？昔は随分いじめられたもんじゃありませんか？と菊次は言った。
はあ、お父様がお亡くなりになってからあの方に手紙をいただいて、お父様が懐かしいし寂しかったものですから、と夫人はうなだれた。
お嬢さんもご一緒ですか？
文子はいやいや私についてきてくれるんでございましょう。
線路を渡り、北鎌倉の駅を通り過ぎて、円覚寺とは反対の山の方へ歩いていた。
4. 太田未亡人は少なくとも45歳前後のはずで、菊次よりは20歳近く上なのだろうが、年上という感じを菊次に忘れさせた。菊次は年下の女を抱いたようであった。夫人の経験による喜びを菊次も共にしたのには違いないが、経験の浅い独身者の気遅れはどこでも感じなかった。菊次は初めて女を知ったように思い、また男を知ったように思った。自分の男の目覚めに驚いた。女がこんなにしなやかな受け身であって、ついてきながら誘ってゆく受け身であって、温かい匂いにむせぶような受け身であるとは、菊次はこれまで知らなかった。独身者の菊次は、その後で何かしら忌まわしさを感じることが多いが、最も忌まわしいはずの今、甘い安らかさがあるだけだった。こんな時菊次はつい不愛想に離れたくなるのだが、温かく寄り添われてぼんやりしているのも初めてのようだった。女の波がこんなに後を追ってくるものとは知らなかった。その波に肌を休めて、菊次は征服者が居眠りながら奴隷に足を洗わせているような満足さえ感じた。また母の感じもあった。菊次は首を縮めて、栗本のここに大きいあざのあるの知ってますか？と言った。不意に嫌なことを口に出したと自分でも気づいたが、頭が緩んでいるせいか、近子にそう悪いとは思わなかった。お乳にかかってここのところにね、こういうふうに、と、菊次は手を出した。そんなことを言わせる者が菊次のうちに頭をもたげた。何か自分に逆らいたいような、相手を傷つけたいような、くすぐったい気持ちであった。そんなところを見たがる甘いはにかみを隠すためかもしれなかった。
いやよ、気味が悪い。
と、夫人はそっと襟を合わせたが、とっさには何やら飲み込めないらしく、
そんなこと初めて聞くけれど、着物の下で見えないでしょう、
とのんびり言った。見えないことはありませんよ。
あら、どうして？
だって、ここにあれば見えるでしょう。
あら、嫌な方ね。私にもあざがあるかと思って探してらっしゃるの？
そうじゃないけれど、もしあれば今のような時にどんな気持ちがするのかしら。
ここにですか？
と夫人も自分の胸を見たが、どうしてそんなことをおっしゃるの？そんなことどうだっていいじゃありませんの。夫人は手応えなく言った。菊次の吹きかける毒は一向夫人に効かないらしい。すると菊次自身にその毒が回ってくるようで、どうでもよくはないですよ。 僕は八つか九つの時にそのあざを一度見ただけだが、今でも目の前に浮かんできますよ。
どうしてでしょう。
あなただってあのあざにたたられてたんですよ。母や僕の代わりのような顔をして、栗本がお宅へ散々文句を言いに行ったことがあるでしょう。夫人はうなずくとそっと身を引いた。菊次は腕に力を入れて、あの時だって自分の胸のあざを絶えず意識していて、なお意地悪く出ていたに違いないと思うんです。
まあ、怖いことをおっしゃるわ。
多少は父に復讐する気持ちも働いたかもしれませんよ。
何の復讐ですの？
あざのために始終卑下して、それで捨てられたようなもんだというひがみがあるでしょう。
あざのお話はもうおよしになって、気持ちが悪くなるだけですもの。
しかし夫人はそのあざを思い描いてみようとはしないらしかった。
栗本さんも今ではもうあざなんかにこだわらずにお暮らしになれるんでしょう。過ぎ去った悩みですわ。
悩みは過ぎ去れば後を残さないんですか？
過ぎ去れば懐かしくなることもあるわ。と、夫人はまだいくらか夢心地のように言った。
菊次はこれだけは言うまいと思っていたことまで吐き出してしまった。さっき茶席であなたの隣にいたお嬢さんね。
ええ、ゆき子さん。稲村さんのお嬢さんでしょ。
あのお嬢さんを僕に見せたくて、栗本は僕を呼んだんですよ。
まあ。
夫人は大きい目を見開いた。菊次をまじまじと見た。
お見合いでしたの？ちっとも気がつきませんでしたわ。
見合いじゃない。
そうでしたの？お見合いの帰りにね。
夫人の目から枕へ涙が筋を引いた。肩が震えた。
悪いわ、悪いわ。どうしておっしゃってくださらなかったの？
夫人は顔を伏せて泣いた。菊次はむしろ思いがけなかった。見合いの帰りであろうとなかろうと、悪いものなら悪いでしょう。それとこれとは関係がない。と菊次は言った。全くそう思った。しかし、稲村の霊場の手前の姿が菊次にも浮かんできた。あの千羽鶴の桃色の風呂敷も見えてきた。そうすると、泣いている夫人の体が醜悪なように感じられた。
ああ、悪いわ。なんて罪の深い、いけない女なんでしょうね。
と、夫人は丸い肩を震わせた。菊次にとっても、もし後悔をすれば醜悪な気がするに違いなかった。見合いのことは別としても、父の女である。しかし菊次は、この時まで後悔もしていなければ醜悪とも思わなかったのだ。菊次はどうして夫人とこういうことになったのかも、はっきりとはわからない。それほど自然であった。夫人の今の言葉では、自分が菊次を誘惑したと後悔したのかもしれないが、おそらく夫人は誘惑するつもりはなかったろうし、菊次も誘惑された覚えはなかった。また菊次は、気持ちの上でも何も抵抗しなかったし、夫人も何も抵抗しなかった。道徳の影などは刺さなかったと言えるだろう。円覚寺とは反対側の丘にある旅館に入って、二人は夕方の食事をした。菊次の父の話が尽きなかったからである。菊次は聞かねばならぬわけはないし、おとなしく聞いているのはおかしいはずなのだが、夫人はそういうことも考えぬらしく、懐かしげに訴えるのだった。聞きながら菊次は安らかな好意を感じた。柔らかい愛情に包まれているように感じた。父が幸福であったようにも菊次は感じた。 それがいけなかったといえばいけなかったろう。夫人を振り切る折を失って、心の甘い緩みに身を任せたのであった。またしかし、胸の底に暗い影が潜んでいるので、菊次は毒を吐くように、千佳子や稲村霊場のことを言い出したのかもしれなかった。その効き目がありすぎた。後悔をすれば醜悪で、菊次は夫人になお残酷なことを言いそうな自己嫌悪がムラムラと起きてきた。忘れましょうね。何でもないのよ。と夫人は言った。こんなこと何でもなかったんですわ。あなたは父を思い出しただけのことなんでしょう。まあ。夫人は驚いて顔を上げた。枕につけて泣いていたのでまぶたが赤い。白目も少し汚れたようで、開いた瞳にまだ女の気だるさが残っているのを菊次は見て取った。そう言われても仕方がないけれど、私は悲しい女ね。嘘言ってる。と菊次は荒っぽく胸を開いて、あざでもあれば忘れないでしょうけれど、印象的で。菊次は自分の言葉に驚いた。いやよ、そんなに見たって私はもう若くないんですもの。菊次は歯を見せて近づいた。夫人のさっきの波が戻ってきた。菊次は安心して眠った。夢うつつのうちに小鳥のさえずりが聞こえた。小鳥の声の中に目覚めるなど、菊次は初めてのような気がした。朝もやが緑の木々を濡らしていそうに思えて、菊次の頭の底も現れているようだった。何の考えも浮かばなかった。夫人は菊次に背を向けて眠っていた。いつの間に向き直ったのかと、菊次は少しおかしいようで、片肘立てて薄明かりの中の夫人の顔を覗き込んだ。5. 茶会から半月ばかり後、菊次は大田霊場の訪問を受けた。応接間に通しておいてから、菊次は胸騒ぎを鎮めるために、自分で茶壇数を開けて洋菓子を皿に取ってみたりしたが、霊場が一人で来たのか、あるいは夫人が菊次の家へ入りにくくて表で待ってでもいるのか、そんな判断もつかなかった。菊次が応接間の扉を開けると、霊場は椅子を立った。うつむいた顔に、受け口の下唇を固く閉じたのが、菊次の目についた。お待たせしました。菊次は、霊場の後ろを通って、庭の方のガラス戸を開いた。霊場の後ろを通るとき、花瓶の白ボタンがほのかに匂った。霊場は丸い肩を少し前にかがめた。どうぞ、と菊次は言って、自分が先に椅子に腰を下ろすと、不思議に落ち着いた。霊場に母の面影を見たからである。突然お伺いするの、失礼と思いましたけれど、と霊場はうつむいたまま言った。いいえ、よくお分かりになりましたね。はあ。菊次は思い出した。この霊場は空襲の時に家の門まで父を送ってきてくれたことがある。円覚寺で夫人から聞いた。菊次はそのことを言いそうになったがやめた。しかし霊場を見た。そうすると、あの時の太田夫人の温かさが、湯のようによみがえってきた。夫人がすべて柔らかく許していたのを菊次は思い出した。菊次は安心していたものだった。その時の安心のせいで、菊次は霊場に対する警戒も緩みそうに思えたが、しかし、まともに顔は合わせられなかった。
私。と、令嬢は言葉を切って顔を上げた。母のことでお願いに参りましたの。菊次は息を詰めた。母を許してやっていただきたいんですの。
あ、許すって。
と、菊次は聞き返しながら、自分のことも夫人は令嬢に打ち明けたのだろうと感づいた。
許していただくとすれば、僕の方でしょう。
お父様のことも、許してやっていただきたいんですの。
父のことだって、許していただくとすれば父の方じゃないんですか。
母も今はもういませんし、許すとしても誰が許すんですか。お父様があんなに早くお亡くなりになったのも母のせいじゃないかと思って。それにお母様も、そのことは母にも言ってやりましたわ。
それは思い過ごしですよ。お母様がお気の毒だ。
母の方が先に亡くなってくれるとよかったんですわ。令嬢は恥ずかしさでいたたまれないようにも見えた。菊次は自分とのことを令嬢が言っているのだと気づいた。あのことが令嬢をどんなに恥ずかしめ、傷つけたか。母を許してやっていただきたいんですの。と、令嬢はまた必死に訴えるように言った。
許すも許さないも、僕はお母さんに感謝しています。
と、菊次もきっぱり言った。
母が悪いんですわ。母はダメな人ですからほっといていただきたいんですの。もうお構いにならないで。
令嬢は早口に声を震ませた。
お願いです。
許してという令嬢の言葉が菊次は分かった。母を構ってくれるなという意味も含まっているのだった。
お電話ももうおかけにならないで。
言いながら令嬢は赤くなった。その周知に打ち勝とうとするかのように、かえって頭を上げて菊次を見た。涙をためていた。黒目がちの見開いた目には少しの悪意もなく、懸命に愛想しているようだった。
よくわかりました。すみませんでした。
と菊次は言った。
お願いいたしますわ。
令嬢のはにかみの色はなお濃くなって、色白の長めな首まで染まってきた。長めな首の美しさを引き立てるためか、洋服の襟に白い飾りがあった。お電話でお約束して母が参りませんでしたの。私が止めましたのよ。どうしても出て行こうとする母に抱きついて話しませんでしたの。と、令嬢は少しほっとして声を緩めていった。菊次が大谷坊人を電話で呼び出したのはあれから三日目だった。夫人はいかにも嬉しげな声だったのに待ち合わせるはずの喫茶店へは来なかった。その一度の電話だけで、あれから菊次は夫人に会っていない。
後で母がかわいそうになりましたけれど、その時はただもう情けなくて夢中で止めたんですの。それじゃ文子、お前がお断りしてちょうだいって言いますから、電話のところへ行ったんですけれど、私も声が出ませんでしたわ。母はじっと電話機を見ながらポロポロ泣いていましたわ。母には電話機のところに三谷さんがいらっしゃるように思えるんですわ。母はそんな人ですもの。
二人ともしばらく黙っていてから菊次が言った。あの茶会の後でお母さんが僕を待ってらしたとき、あなたはどうして先に帰ったんですか？
母がそんなに悪い人じゃないってことを三谷さんに知っていただきたかったからですわ。
悪くなさすぎますね。令嬢は目を伏せた。形のいい鼻が小さい下に受け口の唇が見えて、
優しい丸顔は母に似ていた。前から僕はお母さんにお嬢さんのあるのを知っていて、そのお嬢さんと僕の父の話をしてみたいと空想したことがありますよ。令嬢はうなずいた。私もそんなことを思った時がありましたわ。菊次は大谷坊人との間に何もなくて、この令嬢とこだわりなく父の話ができたらどんなによかったろうと考えた。しかし心から未亡人を許し、父と未亡人とのことを許す気持ちにもなれたのは、菊次が未亡人との間に何もなくはなくなったからであった。奇怪なことであろうか。令嬢は余計な長いに気づいたのか、慌てて立ち上がった。菊次は送って出た。僕の父の話もですが、いつかまたあなたとお母さんの美しい人柄について話のできる時が来るといいですね。菊次は勝手な言い分だとは思ったが、一方でそうも感じていた。ええ、でもそのうちにご結婚なさいますのでしょう。
僕がですか？
ええ、母がそう言ってましたわ。稲村由紀子さんとお見合いでしたって。
そうじゃないんですよ。
門を出るとすぐ坂だった。坂は中ほどで少しうねって、そこから振り返ると菊次の家の庭木の梢だけが見えるのだった。令嬢の言葉から菊次は千羽鶴の令嬢の姿をふと思い浮かべていると、そこで文子が立ち止まって別れを告げた。菊次は令嬢とは逆に坂を登った。
琴の葉ブック。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。